Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
歴史と文化の散歩道、今週も前田豊さんに代わりまして岡直人が担当します。先週もお邪魔しましたが、西宮市立郷土資料館に今週もやってきています。この番組8月にですね、西宮の著名人をいくつかご紹介する回がありました。西宮には著名な方がいらっしゃって、例えばミュージシャンだったらあいみょんとか、優勝しましたけど阪神タイガースの佐藤輝明選手なんかも西宮のご出身でとかっていうので、こう挙げ出したらキリがないほど有名な方たくさん今でもいらっしゃるんですが、今回ですね、西宮市立郷土資料館では再発見西宮の歴史と文化財人物編というパネル展示を開催されています。この話をちょっとお聞きしようと思ってやってまいりました。これを担当されている学芸員の井岡さんにお話をお聞きしたいと思います。井岡さん、こんにちは。
こんにちは、井岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このパネル展示、どういういきさつで開催されているのか、まずは教えていただいてよろしいでしょうか。
西宮市立郷土資料館にはですね、市民の方から日々ですね、さまざまな市内の文化財や歴史に関する質問をいただくんですけれども、そういったことをですね、なかなか紹介する機会がこれまでありませんでしたので、パネルという形で皆さんからいただいた質問をですね、紹介したいというのでパネル展示が始まりました。で、今回はですね、質問の中でも比較的多かったですね、人物、人に関する質問に注目してまとめています。
なるほど。前回といいますか、まあね、ちょっと前になりますけども、地名編でやってましたよね。というわけで今回は人物編ということで、たくさんの、西宮の地図がこう、まずは簡単な地図がありまして、そこにですね、文化財がここにありますよっていうのがこう印がついてます。で、そこに関わってる人の名前がずらっと並んでまして、それを一個ずつこうパネル展示で写真付きでご紹介をされていると。まずは一つずつ紹介していただきたいんですけども、これクエスチョン1、尾形八重さん。これは、まずは文化財、場所から教えていただきましょうかね。
はい、尾形八重さんはですね、西宮の北部の那智尾という地域にゆかりのある女性です。で、関係のある文化財や施設として、尾形八重さんの当時のお姿を模した胸像、像が、JA の兵庫六甲那智尾支店っていう場所があるんですけれども、その前にですね、立っております。
尾形八重さんっていうのは、どういう方なんですか？
尾形八重さんはですね、尾形とつくので、ちょっとなんとなく、聞いたことある名前の方と同じ名字だなって方いらっしゃると思うんですけれども、幕末にですね、蘭学者、武者さんとしても活躍された尾形公庵の妻になります。
はい、尾形公庵さん、名前はよく聞きますが、西宮にいらっしゃったんですね。
尾形公庵自体は西宮出身ではないんですけれども、はい、妻の、尾形八重が那智尾の出身でして、もともと旧姓は奥川さんという方。
奥川さん、これ1億2億の奥の奥川さんなんですね。
そうですね、ちょっと珍しい名字なのではないかなと思うんですけれども、
だから尾形公庵の奥さんである八重さんのご実家が那智尾にあった。
そうなんです。那智尾でもともと紙すきなどを営む家系で奥川家というのがありまして、でその八重さんのですね、お父さんが奥川百鬼さんという方なんですけれども、若い頃にですね、青年の頃に大阪の方にお医者さんになるための勉強に行かれたんですね。そこで 尾形公安が学びに来てたんですね。でその姿を見かけて、あ、この青年はすごく蘭学にすごく打ち込んで、うん、将来立派になるだろうというふうに父親の百鬼は思いまして、ぜひその自分の娘の婿として望むということで、
はい、あら、偉い方に見初められましたですね、それはね。
そうですね、
そうですか。ラジオってすごいとこですね、なんかこうって考えたらね。
そうですね、尾形公安がですね、若い頃に長崎誘惑2年ほど行くんですけれども、はい、その時の資金とかもラジオの神屋の方々が出されたみたいで、資金的に援助したっていうことがあります。まあ、それだけ豊かだったってことですね。まあ、地形としては山村になると思うんですけれども、その中で紙すきというとても他では真似できないような技術を持つ紙すきの技術がありましたので、さまざまな用途に使われていましたので、とてもその、財の蓄積が豊かな、その当時としては地域だったと言えると思います。
そういうことですね。なるほどね。ラジオにはそんな歴史があって、で尾形公安さんの奥さんのご実家があった、はい、ありがとうございます。まずね、このクエスチョン1は尾形八重さんをご紹介されていまして、でこれクエスチョン2なんですけど、もうこれこの尾形八重さんからのところから、まあ近いといえば近いのかな、ナマゼなんですね、これね。
あ、そうです ね、地域としては近いです ね、はい、
ジョン・クリフォード・ウィルキンソンさん、ウィルキンソンさんって言ったらもう今の人に聞いたらね、もうあれが想像されると思うんですけども、炭酸のウィルキンソンですか、これは。
そうなんです、ウィルキンソン炭酸で有名だと思うんですけど、その、はい、炭酸飲料ですね、製造する工場を創業した人物になります。
はいはい、これはナマゼって書いてますけども、ナマゼに工場があったんですか。
そうなんです、もともとですね、ウィルキンソン神戸の方で商人をしていたんですけれども、はい、明治22年頃に宝塚温泉で、うん、良質な炭酸水が出るというのを知りまして、そこで初め工場を作るんですけれども、どんどんちょっとあんまり光線が出なくなってきて、で近隣でないかと探し回る中で、ナマゼのところに良質な炭酸の光線が出ているということを知りまして、で工場をですね、ナマゼに移します。ただですね、ナマゼ工場とはつけずに、宝塚工場と名付けるんですけれども。
あ、はあはあはあ、あそこ、まあナマゼ宝塚どっちとも言えますもんねあの辺これ写真がありますけど、これ平成初めの宝塚工場って書いてます。これ川沿いに工場が建っているような形で、なんとなくこう見たことある風景ですけど、今ここ大きなマンション建っているところですよね。
そうですね、宝生が丘の、はい、マンション、地域にあるマンションが建つところなんですけれども、そこにですね、もともと炭酸鉱泉の、工場が、はい、宝塚工場がありました。
あそこが工場が、はい、炭酸の工場があったんですね。
そうですね、はい、
ね、もう今ウィルキンソンってもう、ね、テレビ CM とかでもやってますし、
そうです ね、
自動販売機でも普通に売ってます、はい、まあ、あったところには今ウィルキンソン記念館っていうのも立ってるみたいなので、ちょっと興味ある方はね、一度行ってみた、見ていただいてね。
あ、そうですね、は
い、その名残をちょっと見ていただいてもいいのかもしれませんね。
はい、はい、記念館 の、はい、外観がハーフティンバーっていうイギリスの建築様式を模して建てられてるんですけど、うん、それがその当時のナマゼ工場、宝塚工場もそうだったと言われてますので、あ、当時の雰囲気はそこで感じていただけるかなと思います。
はい、一回ねこれも行ってみたいなと思います。クエスチョン3、これはあれですね、今2つは西宮の北部の方のお話でありましたが、ここからは南部に移ってきますね。河原林正頼さん、これ戦国の武将なんですね。これどこの場所に何かこのゆかりがあるんですか。
西宮で言いますと、はい、今大社小学校があるあたりですね、はい、桜谷町周辺になります。はいはいはい、でそこに越水城というお城ですね、中世の山城になるんですけれども、はい、建てた人物になります。
あ、いや、西宮にね戦国の武将がいるとは思わなかったですね。越水城ね、確か大社小学校の横ですかね、なんかその碑が立ってるんでしたですかね。なんか
そうなんです、越水城の碑というのが大社小学校の、東南の角に立ってますね。はい、
越水城ってね、名前はなんとなくこれも聞いたことはあるんですけど、もうねお城の形して残ってるわけではないので、そのピンとこないといえばピンとこないんですけど、似て小池の 南東の越水。越水って甲賀くんですか？これ小さい清い水。
そうですね。元々の地名が小さい清い水ですね。清水だったんですけれども、はい、お城の名前としても中世の頃の文献とかだとその越水って小さい清水が使われてるんですけれども、文献が、新しくなったりするほど今の越水城の超える水の方が使われていることが多くなりますね。
何でしょうね、これも想像ですけど、例えば今清水町っていうのは普通にありますよね、まだね、はい、で、これが越水で、小さい清い水と書きます。で、今は越水が超える水ですけど、やっぱりなんか水があの辺豊かだったんでしょうかね。なんか
そうですね、今もですね、あの越水の、井戸がですね、はい、いくつかのあの2か所残ってまして、はい、ちょっと今はちょっと普段使われていなくてしまっている状態のようなんですけれども、はい、井戸は残ってますね。
じゃあやっぱりそのなんか水になんか関わるね、地名ってそういうとこありますもんね。
そうですね、はい、
河原林正頼、戦国の武将も西宮におったということで、そしてその下、これは城右衛門さん、これはどういう方なんですか？
今のですね、JR 西宮駅の北側、旧芝村に、村の代表者として、はい、城右衛門さんという方が、文政7年ですね、1824年におられたんですけれども、当時の村のその困窮している状態を伝えるために、尼崎藩主の行列に命がけの直訴を行った人物になります。
あ、そうですか。これはね、場所としては、説明されてます JR 西宮駅の北側に今でも記念碑が建てられているということなんですけども、はい、あの辺が芝村だった。
そうですね、旧芝村になりますね。
で、今はもうその名前は残ってるのかな、残ってないのかちょっと分かんないですけど、これ何を直訴に行ったんですか？
ちょっと様々な要因が考えられるんですけれども、はい、やはりその芝村が、枝村ということで、他村に比べて水不足の際に水が分けてもらえなかったりとか、ちょっと様々なちょっと状況があったようですね。ちょっとそのあんまり文献資料が残っていなくて、困窮する村の状況を訴えるために訴えた人物ということで、地域の中で崇められている人ということになりますね、はい。
あの辺ね、いろんな村がいっぱいあったって話ですけど、その中でやっぱりちょっとこう税金を納めたりっていう、そういうところでちょっと厳しかったと。
そうですね、
ということでしょうかね。でそれをだから お願いをしに行ったという方。
そうですね、はい、やはりその当時その、藩主とかの行列に直訴するっていうのも自分の命がなくなることが分かった上での行為ですので、本当にその自分の利益のためじゃなくって、本当に村の利益のために命を知る覚悟でっていうことなので、
義民ってそういうことですもんね、はい、その方の記念碑が残されて、
そうですね、供養する目的も込めてですね、功績といいますか、はい、そういう尊い犠牲を払ったということで、検証する目的で碑が建てられたということですね。大正になってからですね。
大正になってから、
はい、当時すぐではなくて、
ということは、ずっとこう讃えられてきたんでしょうね。
そうですね、
はい、で大正ぐらいになってちょっとやっぱりちゃんと残しておこうみたいなことになったのかな。なんか3月頃にはなんかこうお祭りもあるんですね。
そうですね、ちょっと今の、コロナの状況でちょっとされてるかどうかちょっとわからないんですけれども、一応例年3月に、城右衛門祭という供養する行事が行われているようですね、はい、
今でもちゃんとこう残っているということですよね。わかりました。城右衛門さん、これがクエスチョンの4番目になっております。これはね、 JR 西宮駅の北側の周辺と、いうことでした。続いてクエスチョン5ですね。河野倉治さん、写真を見ると随分新しいのかな、新しいって言ってもその、ね、昭和とか平成ではないんですけど、河野倉治さん、これはどういう方なんでしょうか？
はい、阪急の宿川駅の西側にですね、かつて高露園という遊興施設があったんですけれども、そこをですね、作った人物が河野さんになります。
お、そうなんですか、はい、高露園、
そうです、
一帯が高露園っていう、なんか あれだったっていう話はよく聞きますけど、
そうですね、かなりその規模の大きな場所だったようで、と園内にはホテルとか音楽堂とか、湖があって、そこでその水上でその自転車を漕いだりとか、いろいろなあの遊興の施設があったようですね。
はい、そんな頃からあったんですね。
あ、そうですね、はい、
だってあの片方向池のところになんかウォータースライダーあったって
。そうですね、あの今のウォータースライダーです ね、 あの船に乗って滑っていって片方向池にあの滑り降りるっていう、
ね、なんかそんな話もなんか聞いたことありますか、はい、あの航路園ですよね。
そうです、はい、
あの航路園を作った方。
そうですね、作って、まあ、自分のその河野さん以外にも長谷山喜一さんという方も、まあ、一緒に協力して作ったと言われてまして、でお二人 の、 その、名字の、一文字をですね取って、河野さんと長谷山さんなので航路園、長谷ってロトも読むのでつけたということで、はい、
そうですよね。航路園ってすごい不思議な名前やなとは前から思ってたんですよ。人の名前の頭文字をつけた。
そうですね、
河野さんの河と長谷山さんの長谷の縁、
はい、そうです、はい、
いや河野さんという方はじゃあああいうの作られるって方なんで、まあまあまあまあ経済的に豊かな人だったんですかね。
あ、そうですね、まあ、大阪で活躍したあの資本家なんですけれども、はい、台湾とか沖縄の砂糖の産業で財を成した方と言われてます。
あの頃の砂糖って言ったらまあまあ高価なものを。
そうですね、はい、とてもその、台湾とか沖縄で、まあ、いわゆるサトウキビですね、あの黒糖がその砂糖にするっていうので、はい、あのまあ、財というかその利益が上がるだろうってことを、まあ、見越してそこに投資されたっていうことですね。
あ、
はい、
なるほどね。あ、大阪の資本家、
はい、
あ、これはもうだからこれはあれですよね、記念碑が残ってるということではなくて名前として航路園の航に名前残ってるやんっていうぐらいの感じですか。なんかそういう記念碑的なものは特に残っていない。
一応あの阪神の航路園駅の改札口出たところにですね、はい、あの航路園っていう駅の旧駅舎の名板が残ってます。
あ、はあ、はあはあ、はい、この航の倉治さんの名前はそこには。
一応説明 の、 あの番があるんですけれども、説明するところに一応河野さんの名前で出て、どういうあの遊園地だあの場所だったかっていう説明が書かれてます。
ああ、すごい人ですよね。そういう意味ではこのまた今までの方とは違って町一個作ってるわけですからね、今考えたら ね、
そ、 うですね、はい、
まあ、その当時は町じゃなかったと思いますけど。
そうです ね、
ね、それは今や地名でも残ってるっていうのは、はい、なんかすごいですね、うん、この当時そんなの想像したかなと思いますよね。
そうです ね、
ね、地名に名前が残るっていうのはね、すごいことだと思います、うん、はい、はい、でこれあの6つのクエスチョンだって、これ最後のクエスチョン、はい、6番目になります。ナルオの義民、これは人の名前じゃないですし、ナルオの義民っていうのは確かにこれ僕でも知ってる有名な話ですよね。一応ナルオの義民についてちょっとご説明いただいてもよろしいですか。
そうですね、ナルオの義民なんですけれども、はい、天正20年、1592年にですね、はい、あのナルオ村と、河原橋村の間で、はい、あの用水ですね、農業用水の利用をめぐって、北郷用水と呼ばれてたんですけども、はい、まあ、その北郷用水の利用をめぐってあの 水の争いが起きるんですね、うん、はい、であの一応、河原橋村がですね、あの川上になりまして、で川下が、鳴尾になるんですけれども、はい、あのその天正20年の前年にですね、干ばつが起きまして、 なかなかその水がですね、はい、川下の間側なんですけれども、はい、向こう側からあの分かれてる、はい、あのなかなか川下の鳴尾に水が来ないということが起きまして、で一応その、ま、権利を持ってたんですね、水をもらうっていう権利を持ってたんですけれども、もらえなくって、まあ、苦肉の策で鳴尾の、有志の方々代表してちょっと水をあの、まあ、密かにというか密かにあの引いたということがありまして、それがまあ明らかになりまして、あの河原橋村と争いが起きるということになりますね。
水争い。
そうですね、
水はだって農業されてる方にしてみたらもう命ですもんね。
そうですね、はい、
なのでじゃあ鳴尾村の方が、言い方ちょっと悪いですけど、水が来なくて困っちゃった、勝手に用水路を引いて水が回ってくるようにしたけども、それがバレたと。
。
でそれで、
そうですね。
で河原林村は起こりはったわけですね。
そうですね。あのやはりその水不足の村を救いたいっていう、そうですね、あの、うん、お気持ちがあったかと思うんですけれども、まあ、村のためにあの立ち上がった方々がいらっしゃって、まあ。まあ、その方々がちょっと後々ですね、あの罪に問われることになるんですけれども、まあ、で一応その鳴るの義民って言われるのがその時その、まあ、関わった方々がちょっと、その後ですね、うん、豊臣秀吉の、はい、配下の、あの奉行衆、いわゆる、文官ですね、の、まあ、裁きの結果、一応その結果としては鳴るように水引いていいよってことになるんですけれども、うん、やはりその争いを起こしたということで、あの処刑されることになるんですね。
まあ、ある日に命かけで水を引いたわけですね。
そうですね。
はい、それが言ったら義民、さっきもね義民っていう言葉ちょっと出てきましたけども、はいはい、その義民の記念碑的なものはたくさんあるんですね、これね。
そうですね。3箇所、はい、今ございまして、はい、一応あの、甲子園三番町の、北郷公園にあるもの、はい、で2つ目が、甲子園6番町の、八松の公園にあるもの、はい、で最後が、義民の方々の弔いをされているあの上岸寺さんの境内にあるものになります。
お、はい、これだけ残してるっていうのはやっぱりね、それもまあ随分前だったりいろいろあるんですけど、やっぱり残してる、これだけ3つも残ってるわけですから、あの大事なことやと。ね、残したんとこう覚えておかないかんよっていう意味もやっぱあるんでしょうね。
そうですね、うん、あの地域の方々にとって、まあ今の言葉で言うとあのヒーローのような存在だったと言えると思いますので、そうですね、まあ、その方々の、まあ、犠牲の上にあの、ま
あ、今あるんだよ、
あるということで、うん、あの検証するという目的で、あの後々ですね、あの火が建てられたということですね、はい、
今でこそね、水ってもう言うたらね、平等にも、ね、水道管がつながってて配られるもんやから、この水で争いがあるっていうイメージピンとこないっちゃピンとこないんですけど、まあけどこういう話があったから、ね、それがどんどん積み重なって今があるのかなというのも思いますし、これはねもう個人ではないですけど、あのこういう人たちがいたんだよというのが、 これだけの記念碑があってちゃんと残されてると、いうことですよね、
はい、
あ、なるほどね、大事な話ですねこれはね、本当、はい、いっぱい見に行けるところあるのでね、一度見に行っていただいたらいいんかなと思います。これデジタルアーカイブで公開中と、これは何を公開、
ですね、あのその時のその鳴尾川と河原林村のですね、あの裁きをですね、あの豊臣氏の、奉行衆がしたんですけれども、そのどういう沙汰を下したかっていうことを文章に書き連ねて、あの、あるんですね。それが一応今も残ってまして、一応2点残ってるんですけど、1点目がそのあの奉行衆の再挙状というもので、はい、もう1点目がその水争いの起きた翌年にあの内容を確かめるために、その各村の、領主に対して出されたあの文書になります。
ちゃんと残ってるんや。
とても貴重で、この当時の文書が残っているのは市内でもほとんどあの類例がないようなものになりますので、実際に実物はあの資料館に展示はしてないんですけれども、はい、一応西宮デジタルアーカイブというインターネットサイトで公開してますの で、
そうですか、
見ていただければと思います。
これはちゃんと残ってるってことは本当伝説ではないんですよね。だから
そうです、そうです、ね、はい、
あの
本当にあのあったということが分かってまして、あの奈良の興福寺の僧侶を書いた、はい、あの多聞院日記という、まあ、日記があるんですけども、そこにも摂津の推論ということで鳴尾の義民の話が書かれてます、はい、
本当ですか、
はい、
いやいや、これはぜひご存知ない方は一度 ね見ていただきたいなと思います、はい、さて最後になりましたが、はい、これは人ですかね、番外編が一個ありますね
そうですね、ちょっと番外編として人ではないんですけれども、はい、桜王という人物を紹介してます、
はい
はい、あの今津地域の酒蔵に伝わる昔話に、はい、登場するあの、正体はあの人ではなくて狐なんですけれども、
狐、
はい、あ、とてもその化けるのがうまい、人に化けるのがうまい狐だったみたいで、言うことになるとあの酒蔵の近くにですね現れて、その家の人と囲碁をするっていうあのお年寄りの姿で、
はい、
あの囲碁をすることを楽しみにしていた狐なんですけれども、はい、でその狐が名乗ったのがあの桜王っていう名前になります。
これはまあ ある意味これはまあ伝説というか、
はい、
まあまあ、おとぎ話に近いお話ですとして残ってるとはいえけど、ちゃんとこう、いや、なんか祠が残ってるんですよね、これね。
そうなんです、あの狐ですね、あの桜尾って名乗った狐がすごいお酒好きの狐だったんですけれども、
はい、
まあ、お酒を飲んで酔っ払った後にですね、はい、あのネズミ捕りの網にあの引っかかって翌朝亡くなってしまったっていうのがその物語のオチとしてあるんですけれども、まあその死を悼んでということがちょっとあの昔話なのでわからないんですけれども、今でもですね、お社が、桜尾稲荷大明神という名前のお社が、阪神阪急の今津駅の近くにあります。
あ、そうですか。いや、あのまあ伝説でね、あのちょっと昔話にちょっと近いお話かと思うんですね。狐、化けた狐とかって話ですから。でも桜王っていう名前はちゃんとこういうあのね、あのなんですかね、祠の名前としては残ってたりとか、でまたお酒が好きなんていうところは西宮ね、酒蔵の町だったんで、とか桜とか、なんとなくこういろいろつながるものはありますやんか。ね、だからなんかこう、なんでしょうね、その狐が化けたっていうのはやっぱりそれはちょっとあれでしょうけど、なんでしょう、なんかこうモデルになった人がひょっとしたらおったのかななんていうふうなのを想像してしまいますよね、これね。
そうです ね、はい、
なんかこう、あ、こんなのも残ってるんやな、これちょっと見に行ってみたいですね。
そうです ね、本当に小さな社ですので、はい、ちょっと見つけるの大変かもしれないんですけれども、一応あの、鳴尾の上岩寺とはまた別に上岩寺ってお寺が今津にもありまして、はい、そのお寺の近くに、はい、あの社がありますので、まあ、それを目印に行っていただければ分かりやすいかなと思います。
分かりました、はい、というわけで全部で 1,2,3,4,5,7 個、番外編も入れて7つ今回、まあ、パネル展示としてご紹介をいただいてます。本当にあのこう、なんでしょう、近代現代に近い方からあの戦国武将、そして伝説にまつわるね、なんかお話とかいろんな多種多様にあって、こうこのパネル4枚のパネルですけど非常に見応えがあって楽しかったです。はい、あの一度ねご覧になっていただいて、西宮はこんな、まだこんな見るところいっぱいありますよっていうのもちょっとこれで思いましたし、ぜひあの一度西宮市立郷土資料館の方に足を運んでいただければなというふうに思いました。この、再発見西宮の歴史と文化財人物編、これはいつまで開催といいますか、いつまで展示されてるんですか。
あ、はい、あの10月29日日曜日まで展示しております。
じゃあまだ1ヶ月ぐらいは。
そうですね、あの1ヶ月以上、はい、ありますね。
そうですね、
はい、
あるんですね。じゃあまだまだあのずっと展示してくださってますので、一度、ご覧になられてはいかがでしょうか。たくさんご紹介させていただきました。今日は、西宮市立郷土資料館に、お邪魔いたしまして、再発見西宮の歴史と文化財人物編について、担当学芸員の井岡さんにお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。